バラティルでございます。今週はアウトソーシング左派政権というテーマでお送りしていきましょう。安倍内閣のことです。自由民主党というのはまあね、西側のこの先進国、まあ、今日本先進国と言っているかどうか分からないですけど、うん、の中でもう非常にこう左寄りの政権でございまして、うん、自由と民主主義というのをの、まあ、反対をいく立派な左翼政党だと私は確信をしているんですけど、うん、でそれについてお話をしていこうと思うんですけど、例えば、まあ、社会主義政権とか共産主義政権というやつが一つあって、まあ、中国とか昔のソ連だとか、うん、そういった国を、まあ、イメージしていただきたいんですけど、ああいったところっていうのは、まあ、その共産党とかそういう社会党とかっていうそういう党が牛耳って、でそこにその一番偉いなぜか書記長とか主席とかなんとかという肩書きの人がいて、うん、で勝手に全てを決めて、うん、で国のいろんなことをもうまあ、ゴニョゴニョゴニョってやっていくっていう、うん、国じゃないですか、うん、なので例えば そこにある企業というのは、うんうん、まあ、企業という体かどうかも分かんないですけども、大体、うん、国営であったり国がその牛耳っているっていうものが全てですよ。特に、ね、大きいものはね、その鉄道とか、まあ、メディアとか、うん、あと何ですか、まあ、そういう人間の食べ物に関係する、うんうんうん、例えばソ連だったら、ね、コルホーズとかソホーズみたいな、やつとかがこう、うん、教科書に載ってたのをご記憶の方も多いと思いますけどもね、でそういう、国営企業というのがあって、で結果的にそれ何かというと競争しないわけですよ、
うんうん、
独占するわけですから、うんうん、で国が意のままにこうコントロールしていってくものじゃないですか。だから価格設定だとかいろんなそれコスト面だとかそういったのも国が勝手に決めるわけですよ。だから場合によってはそのすんげー高くなっちゃうものもあれば、うん、嘘だろっていう安さで国民に提供するものもあるわけですよ、でまあ、独占企業ということで、まあ、いろんなことをこう、まあ、支配していくわけですよ、うん、でまあ、それは、まあ、社会主義とかでは当然のことで、うん、もう別に珍しいことじゃない、うん、で、であとですね、それをこ うまく遂行していくためには、うん、反対勢力 その、まあ、口を封じていかなきゃならんわけですよ、うん、民主主義じゃないんで、
うんうんうん、
ね、朝鮮民主主義人民共和国だっけな、
うんうん、
全然民主主義ではないわけですよ、
うん、
でそのいろんなその思想というものを統制していくためにいろんなことをやるわけですよね、
うん、
例えば秘密警察を使ったり、いろんなこう暴力案とかそういう中で粛清したりとかってこともあって、いろんなことをやる、
うん、
でそのネガティブキャンペーンでその例えば政敵をその追い落とす、うん、粛清するなんてこともあるわけですよ、うん、でそういったのが、まあその社会主義政権とかそういう特に中国なんかまさにそうで、うん、まあ、気持ちの悪いところなんですけど、うん、じゃあ日本はどうかというところなんですけど、同じじゃんっていうふうに江戸時代 CM を今から定義していくんですけど、うん、国営企業ってのは日本にはあんまりないんですけど、
うん、
前は日本国有鉄道みたいなのがありましたけども、JR とかってなって、うん、まあ、分割されました、
うん、
であと日本ででかいのって言ったら、国営ではありませんって彼らは言いますけれども、うん、NHK というのがありまして、うん、日本放送協会、うん、そこでね国営放送というと必ずアナウンサーがの間に入って、私どもは公共放送でございますというようなことを言うわけですよ、うん、でも日本の政府から税金でお金が出ているわけで、うん、まあ、半分以上国営と考えてもいいであろうという、うん、まあ、企業、
うん、
で、まあ、他にもいろいろあるわけですけど、昔はそれを国営企業というものを持っていました。さっきも言った、うん、参考者五原業というふうに言って、
うん、
まあ、例えば専売公社、
うん、
まあ、これはタバコと塩ですよね、
うん、
それとその日本国有鉄道、まあ、そういう五原業って、うん、でそういったものがあったのをどんどん民営化していったじゃないですか、
うん、はい、うん、
ね、で民営化していって、あ、これはその日本はまさに自由主義であるから、うん、民主主義であるから、競争原理で、自由にやっていくっていうことなのかというふうに、うん、国民は錯覚を覚えたわけです。錯覚なんですよ、これは何か起きたかというと、
うん、
結局大企業に集約していくんですよ、
うん、
結局いくつかに分割したとしても、
うん、
あるいはこうあのそうでない分野のところから、うん、一つ の, あの、お店が二つになって合併して、
うん、
それが3つが4つがとどんどんどんどん合併していって、あるいは吸収していくことによってでかいのが出てくるわけですよ、
うんうん、
例えばあの私が子供の頃あのこの大阪に最初住んだ時は1970年、うん、大阪万博の年でしたけども、うん、その頃大英というお店がありまして、
うん、
で大英は駅前だとかに、うん、そんなに大きくないスーパーとして、うん、あちこちに主婦の店大英ってのがあったんですよ、
うん、
でそれがなんだか知んないけどいろんな地方のスーパーをどんどんどんどんこう飲み込んでいって、九州だったらユニードだとかいろんなのを飲み込んでいって、うん、どんどんどんどんでかくなっていって、うん、大英帝国っていうのができたわけですよ、
うん、
違う意味の大英帝国が、うん、ね、あのグレートブリテンじゃない大英帝国でそうすると気がついたら、ね、関西にあの難波に球場があった、ね、南海ホークスという球団があって、
うん、
これがもうあの南海がちょっと不景気だからって言っても手放すと、うん、なった時に、あうちじゃあ買いましょうっつって、うん、で大阪から福岡に連れてっちゃったわけですよ、
うん、
でそれが大英ホークスで現在のソフトバンクホークスじゃないですか、うん、でだから野球のチームまで持てるぐらいのものに大英がなっていったら、うん、と思ったら今度はその横でじわじわじわじわでかくなっていた、うん、このジャスコが、
うん、
ね、今ジャスコってあんま言わないですけど、気がついたらイオンっていう名前が変わっていって、うん、であっちこっちになんかしなきゃイオンがあっちこっちで、うん、モールってのができてるよって、でなんかダイエーとイオンのこう戦争みたいななっていって、
うん、
で気がついたらダイエーが負けて、
うん、
でみんなイオンになっちゃったじゃないですか、
うん、
ね、まだ一部あのダイエーグルメシティとか名前残ってますけど、うん、でもまあイオンじゃないですか、うん、結局イオンの一人勝ちになっちゃったでしょ、
うん、
それまで例えばマイカルだとか、
うん、
ね、
あ
ね、
そのまあまあいっぱいあったですよ、長崎屋にしても何しても全国
戦隊、
ね、あったけどどんどんどんどん減ってて、気がついたらでかいのに一つになっちゃってるわけですよ、
うん、
結局大企業のその独占まではいってないけど寡占状態っていうのが出来上がっていくんですよね、
うんうん、
でこれそういったのって例えば学習塾とかでも今その動きがものすごい、ええ、もちろんちっちゃいあの独自の独立系学習塾はいまだにたくさんありますけど、なんか知らないけど全国チェーン店でね、こう人工衛星でこう授業をこう配信しますとかって言って、で、あるいはその通信教育だとかって言ってね、でね、で出てきて気がついたら国から請け負って試験 の, とあ の, あの回答をあの採点をしますみたいな、で結局大揉めに揉めて今それがぶっ潰れていい気味だっていうのがでね、ありますよね、ええ、ベネッセあんまり悪口言えないですよね、私あそこから昔あのギャラもらってたんで、お世話になった会社なんであんまり悪口言えないんですけど、まあまあまあそういうようなことで、そういうあの大企業の独占寡占状態というのが今どんどんどんどんこう出来上がっていってて、でそれはその自由な競争の中で成り立っていったことではあるのかもしれないけれど、どうもそこに政治との関わりがあって、なんか怪しいじゃないですか。だから結局その今の日本 の, その特にこの安倍政権になってから特にそうなんですけど、大企業の独占とそこの政治との癒着っていうのが、結局これあの共産主義の政権での国営企業とあんまり変わんないようなスタイルが今どんどんどんどん醸成しつつあるなというところなんですよ。でそれに対して国民はまあ何にもこう文句を言わないし、なおかつ野党勢力のオウンゴール状態がずっと続いてるわけじゃないですか。いつまでたってもあのなんか足 の, あの引っ張り合いをやってて、ね、元の民主党勢力がいくつかに分かれて、なんだか離合集散を繰り返してるだけで全然パッとしないし、でなおかつそれをその自民党の側はあの未だに民主党の人たちはっていうくくりで言うので、ネガティブキャンペーンが確実に成功してるわけですよ。でじゃあ実はその今の自民党政権っていうのは誰が支持してるのかっていうと、実は国民の全体の中から言うと3割もいかないぐらいしか支持してないわけですよ。でその中でじゃあそれを分析していくとどうなるかというと、積極的に支持してる人たちってのはその中のおそらくまあ3割の中の10分の1ぐらいだと思うんですよ。3%だから国民の中の 3% ぐらいしか実は自民党か、うん、もうガチの支持者っていうか、でこれなぜガチの支持者っていうのはガチかっていうと、あの利害関係がある人たちで、あの自民党があの頑張ってくれることで儲かる、だから例えば今大企業でお勤めの方とかはそれなりに安倍政権になってからサラリーが上がったと、もうさ、まあ、安倍政権万歳だっていう、当然なんですよ。それはでも 3% ぐらいしかいない。じゃあ残りの 27% は何かっていうと、 ほとんどの人がこれバカで、あの実は分かってない人たちが多くて、あのこれは今から申し上げますけど、あのこれ要するにガチの支持してる人たちは富裕層です。その残りの人たちは実は貧困層なんですよ。全然自民党がこう勝ったからって何だあの恩恵に預かってないのに、それでも支持しちゃってるバカなんですよ。でこれは何かっていうと、あの私あえて申し上げますけど、ルサンチマン支持層という名前をつけたいと思うんですけど、あのなんかね生活がこううまくいってないんだけど、なんかあのモヤモヤした不満は当然あるわけです。そのモヤモヤした不満を誰にぶつけていいか分かんないっていうのがあって、でそこで自民党の皆さんが考え出したうまいやり方は、韓国朝鮮っていうのをスケープゴートにするわけですよ。で韓国と朝鮮がバカなのはもう今に始まった話じゃなくて、でその今のねあのあのジーソミアの話にしたとも、もうバカでしょあの国は。でそれをねそれをことさらこう相手にしなくたっていいものをすっごいこうアピールするわけですよ。
しますね。
でそうするとそれに対してだけガツンという安倍ちゃん、
ああそういうこと。
そうすると気分いいわけですよ。スカッとするわけですよ。プロレスを見てスカッとしたみたいな感じで、でそれで安倍ちゃんいいじゃないのっていうことで、で時々日本がいかに大切かみたいなことを言うじゃないですか。あいつ全然大切っていうようなことやってませんからね。
そうですね。
何にもしてないですけどね。でこうあのこの間の天皇のねあの儀式の時だってですよ、わけわかんない万歳の仕方したりですよ、なんか
怖かったですよ、あれ。
であれ全然あの正しいやり方じゃないんですけどね。でだからそんなことも含めて、そのルサンチマン支持層が面白がって、そのネットとかでネトウヨ化していく、で中にはあの職業ネトウヨがいるんですよ。その中でおそらく自民党から間接的かもしれないけど金をもらってツイートとかをやってるやつがいるんですよ。まあ、そこら辺はもうあのね、あの新聞記者の映画を見れば出てくるのもうお分かりだと思いますけど、でそれは何かというとルサンチマン支持層の中にいる紅衛兵なんですよ。まあ、紅衛兵っていうのは、まあ、中国共産党の中で毛沢東を守るために立ち上がった大学生とか、ああいうわけわからんやつらがとにかく打ち壊し運動みたいなことをしてたわけですけど、それに近いことをやってるのがそのネット上にいるルサンチマン紅衛兵で、でこれがその、まあ、あのしかもこいつらは本当にある種のマインドコントロール受けてるような感じで本当にガチで信じちゃってるので、あの論理的な批判をしたとしても、お前どうせあの不採用だろうとかね、あの非国民とかね、売国奴とかっていう一言であの処理しようとするっていう、で議論にすらならないという、まあ、というのが、まあ、現在のそのアウトソーシング左派政権。このアウトソーシングというのはさっき言ったその、自分のところで国営企業を持たず、全ては大企業にお任せするっていう形で、政治と結託して好きなことをやるっていう、一部の連中たちと好きなことをやってるっていうのが意味、そういう意味でのアウトソーシング左派政権というのが今の安倍自民党だというのが私の主張なんですね。でじゃあこれは榎田新右衛門はそこまで安倍が嫌いかとねとおっしゃるでしょうけど、嫌いですけど、ところが僕はこのやり方は好きなんですよ。実はあのなぜかというと、私はあの民主主義を否定する側で、どちらかというとファシズムの、あの側に寄ってる人ですから、私の場合あのもう一遍幕府を再興させたら一番面白いと思ってる人ですから、だから世にも珍しい幕府型ファシストという、日本に果たして100人いるかどうかわからないと言われているぐらいの、もう一度私は旗本になりたいと思ってるんです。そういう人間からすると、ね、あの幕府があって、はい、ね、町の御用商人と結託してた時代があるわけですよ。そのシステムと変わらないので、全然そのやり方できちんとやってくれれば日本はかえってうまくいくんじゃないかと私は思ってる側なんですよ。日本は民主主義に合いません。
まあそうですね、
国民が
合わない、
7割の国民が政治に無関心というバカですから。これだからまだあの江戸幕府の方が良かったんじゃないかと私は思ってるぐらいで、なので決してこのやり方を否定はしてないんですよ。否定はしてないけど、今から申し上げますけど、今やってるやつらが腐敗してるのと もう完全に利益誘導型であるのと、何より国益につながっていないという、
そうですね、
国が冷え込む、その冷え込むその原因は何かというと消費増税でしょ、で幼児教育の無償化で全然うまいこと言ってない、もうかえってあの現場では大混乱 であとそのさっきの試験のアウトソーシングとかっていうバカなことをやるとかっていう、いわゆる愚策のオンパレードで、しかもあの例えばじゃあでも日本の例えば国防とかのことは結構安倍ちゃんは真剣にやってるよとかって言うけど、今まで あの防衛大臣とかっていうんでまともなやつって一人ぐらいしかいなかったでしょ、で
一人はいたんです
ね、一人は、まあまともだと、で例えばあのレーダー照射事件ってあったんですけど、今もう完全に忘れちゃってるじゃないですか、あれなんか落としどころありましたかあれ
あれそれ北朝鮮とか
のやつ、あの韓国の軍艦にほら自衛隊の飛行機がレーダーをこう照射されてロックオンされたという問題があったでしょう、これ国際的には大問題なんだけど、何にもなんかいつの間にかうやむやになっちゃったでしょ、きちんとした処理なんかしてないじゃないですか、だから決してあの韓国に対してガツンと言ってる政権じゃないんですよ、であと防災面でいうと全てが後手後手に回って、
本当そうです
よね、でそのいろんなインフラがダメになっている、ましてや全国の、ね、この間も言いましたけど公務員がその非正規の公務員が増えちゃって、そうすると非常事態が発生した時に非正規の公務員で責任取れないという、そういうようなこともあって、ダメじゃんっていうのもあるんですよ、なのであの今あのまあ否定をしているということで、なのでこれはあの、ね、例えばあの私が政権を握って完全なあのこの爆型ファシスト政権を榎木田政権になればですよ、そうすればかなりあの強引な手法であの日本はあの例えば急にあのさっきも言いましたように都会では24時間地下鉄が走るようになり、であのまあ飲めや歌えの大騒ぎをするようになりもうバブルをもう一遍作るわけですよ、本当あの榎木田政権になってから楽しくなったっていうふうに国民がわっと喜ぶ、あのまさにあれですよ、まあ、あの徳川宗春のようなですねお分かりにならないと思いますけど、名古屋の人でも意外と知らないというね、だから私目指すのはあの今必要なのは日本で必要なのは徳川宗春なんですよ
何代目なんですか、
あの将軍じゃないです、
あ将軍じゃない
です、これ尾張のお殿様で八代将軍吉宗の時に吉宗に歯向かった人です、
へえ、
で吉宗はあの享保の改革っていうことをやって緊縮財政、要するに贅沢を禁止したわけですよ、まあ、それで、まあ、財政を立て直したのは事実ではあるけれど、その時に尾張のお殿様だった宗春公は真逆のことをやってバブルを生み出したわけですよ、名古屋バブルを、でこの人はねその牛に乗って牛にまたがって、であのタキシードを着て、パイプタバコを食い出しながら練り歩くというバカですから、
で
もうむしろ目立つっていうことですね、
すごいね、
でそれであのとにかくあのお祭りだとかを大いにやりなさいって言って、でそうすることによって経済活性化は、なもんだから吉宗からすれば腹が立つわけですよ、でまあ、だからドラマなんかでもあの暴れん坊将軍の時はやっぱね、吉宗が主人公ですから、宗春をやるのは中尾明とかがやるわけですよ、悪いやつのイメージ、で大河ドラマの時はあの吉宗はあの西田敏行がやったんですけど、その時はあの宗春は中井貴一がやりましたね、
へ
え、なかなかいいあの
いいですね、
だから宗春こそいっぱいあのぜひあの大河ドラマに私はしてほしいなと思いますけどもね、まあ、そんな話はどうでもいいですけど、まあ、ともかくあの、今日本のその政治というのは全然自由主義とかなんとかじゃなくて、もうあの強いとものがより強く弱いところは飲み込まれていくか消えていく、でしかもそれは別に国が主導してるわけじゃなくて自由に経済の中で寄ってる話じゃないですかっていう風になっているアウトソーシング、アウトソーシングエセ国営企業みたいな感じが支配してるんじゃないかという、これはやっぱりぶっ潰した方がいいというふうに思うわけでございます。
師匠が次の総理になった方がいい人って今世の中にいるんですか？
いないと思いますね。
ですよね。やっぱりね。
今のところいないですね。
いないですよね。
さすがにあの山本太郎もですね、まあまだまだだと思いますからね。
ですね。
まあ中帝、 この際どうですかね、もう一遍天皇にやってもらうっていう。
いやでも、いや今の天皇はどうなんですか。
いやどうなん、もういやそれぐらいの相当ドラスティックなことが起きないと、うんええ、私みたいに幕府とか言ってるだけで笑いもんになれるわけなんですよ。
そんな、
ええ、
そんな
だからこの間ほらね、徳川総家の誰かが民主党どっちかの民主党から立候補して落ちたでしょ、ね、で笑いもんになってるじゃないですか。もう今徳川の殿様も無理ですから、だからちょっと新しいところをどっかから迎えなきゃならないなと思いますけどもね、うん、まあ、今殿様でいい殿様はどっかにいるのか分かんないですけど、あでも秋田県とかはまだ殿様がやってますよね。
秋田県、
秋田県だったり、あの佐竹知事かな、佐竹さん、佐竹家ですよね。
あそうなんですね、
ずっと殿様ですよね。
あそうなんですね、
で、まあ、熊本も前は細川さんでしたからね、ろくなもんじゃないですけど、まあまあどうですかね、さあ幕府をもう一度、
幕府か
もう一遍だから、こうみんなが刀をこう
嫌ですよね。
そうか、
女性の銃がまたなくなるじゃないですかね。
いや大丈夫ですよ、女性も刀ぶら下げない
よ。
ただ力でってことですか。あり、あり、
あり、
もうね、痴漢とかがいたらそれでももう女性専用車両なんていらないですよ。、
ね、
まあ、相手の手を切り落とせばいいわけですよ、その場で。
スパンと正当防衛だ。
そうそうそう、あ切り捨てごめんっていう。
ごめん、
もう全然で、みんなが資格を取って武士になればいいんですよ。
武士資格制度、
そうそう、だから試験を受けてちゃんとそのね、精神論とか武士の学問とかちゃんといったのをこう受けて資格を取れば、こう1級武士とか2級武士とかっていうのになれて、でその上でその中からその成績のいいものが幕府の役人になっていくというシステムですよ。で何か汚職とかで捕まったやつがいたら、それはもう切腹で果てるわけじゃ
ないですか。命を持って。
そう、だからもうね、それでやめればいいみたいな、責任取らないで逃げればいいなんていう時代じゃなくて、もう一旦そういう重責を担う以上は命がけっていう風に幕府時代のようにすれば、なかなかあれですよ、そんな汚職とかしなくなりますよ、それは。昔はほら証拠が残らないでしょ、江戸時代とかは。分かんないからこうグレーゾーンだったけど、今は証拠残るんで、だったらもうこんなに動かない証拠があるんだから、はい切腹っていう
軽い感じでそんな、はい、
だからこう裁判所とかでもこうバーッと記者が走ってきて切腹です、切腹が決まりましたっていう紙に書いて切腹って書いて
怖いな
すごいなそれ。
でもっと悪いやつは切腹も許されないで、その時はもう死罪と死罪ですよ、もういきなり獄門とかそういうことになるという、ですね、そうするともういっぱいいろんなね、官僚とかはいっぱいもう本当に獅子類類して
るってことになりますよこれ。
まあ日本アジア党が目指してるのはそういう世界です、ね、ぜひ支持者を増やしていきたいなと。いかがでしょうか。
まあ、まあ、さんでもよかったかもしれない。
木田議員のご意見を伺いましょうか。
いや何もないです。
あそうですか。
何もないでございます。
わかりました。
はい。
ござる。
以上です。はい、一旦 CM に来まして、まあご批判あるでしょうけど一切受け付けません。一旦 CM に来まして、お便りをご紹介していきましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。